裏番。
あびっくりしたでしょ。
はい。
FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうも、はっはっは。
はい、どうも、はっはっは。
もうね、やりたい放題です。
やけっぱちなんでしょう。
今日だってほら、8月16日でね、世間様はね、お盆のお休みの真っ最中なわけでしょ。盛岡におきましては多分船っこ長い人がやってんじゃないんですか。
今頃ね。
きっとね。
はい。
ね。だ誰も聞いてないですよ、どうせ。な
んてね、また。みほちゃん、ぐれないで。
問題発言をしながらね。
ダメ。
ね、そうだよね。中止になってるかもしれないからね。何かののっぴきならない事情でね。
そういうね、人の不幸を願わないの。
別に不幸を願ってるわけじゃないですけどもね。いや、ほらね、収録番組の差がでね、放送日の日本国の状況がわからないっていうね、ことありますんでね。
だからもうますます、よそはよそ、うちはうちです。
そうですね、聞いてる人ねいると思いますよ。
いますよ。
最近もねちょいちょい言われますんでね、なんかね、あのブラバーンって叫んでる人ですかみたいなね。
ああ、
やっぱね、お仕事されてる方がね、不幸にして仕事帰りに被害に遭うっていうね。大概そういうケースですっけ。
確かにね、
そういう意味ではね、この今お休み中ですから、働いてる人もいると思いますが、多くの方はね被害に遭わずに無事に過ごされてるのかもしれませんけれども、
もうその分普段より数少ない聞いてくださってる方に感謝の気持ちを込めてね。
いやいや、もうね、県外から帰ってきた人なんかはね、
あそっか、
これ楽しみに待ってるかもしれませんから。
楽しみに待ってるのかな。
楽しみに待ってるかもしれない。
やべ、不意打ち食らったわみたいなことじゃなくて、
今頃なんかお箸とかね、ご飯とか落っことしてる人いるかもしれませんけどもね。最後まで聞いていただきたいですね。
ぜひ。そうですね、
なんでこんなにね自由に喋ってるかというとね、
はい、
ゲストがいねえじゃねえかと。
いじけちゃいますよね。
ということでね、ゲストもね、お盆休みなんですよ、やっぱりね。
あ、うまいこと言いましたね。
そういうことなんですよね。
気を使ったと。
そういうことです、ね。ということで、
はい、
グダグダっと二人でいきたいと思います。
はーい、ブラボーン。
前にね、
はい、
ブラバンファミリーのね、はい、鎌田さんが来た時にね、いろいろ吹奏楽の関連本を教えてくれなんつってね、
はい、
教わりました
でしたね。
吹奏楽部あるあるなんていうね本があったり、脱どうしようバンド大作戦なんていう、ちょっとね、なんかいいんですかそんなもの出してみたいなね、
なんかあれチャレンジングですね。
なんかね、物議を醸しそうなタイトルのね本だったり、
開くの勇気いる、
指導者必携吹奏楽部運営便利帳なんてね、ご紹介いただいてね、あなたご紹介いただいといてね、
はい、
しれっとしてたんではやっぱり我々としては問題があるんじゃないかというね、また個人的な興味もありね、私は買いました全部ね、
今日いつになくすごい準備してますよね。
鎌田さん状態でしょ。鎌田さん状態ね、なんかね。
今日のみょんちゃんちょっと鎌田さんみたい
ね。で、当然これがね来るぞということで、リエチンはねもう買って、もう中身全部知ってますよって思ったんですけど、あなた何ですか、買ってないんですって。どれも
買ってないです。
これは非常にね問題ありますよ。あなたね、
でも鎌田さんが紹介してくれた本の中の、
はい、
今みょんちゃんが言ったやつ以外の、
はい、
真由美先生の本は買いましたよ。
真由美先生、
先生なんです。
真由美先生って言っているぐらいですから先生なんだと思いますけど、これで生徒ですって言われたら困りますからね。
なんかその学生さんたちをどういうふうに教えていくかみたいなののヒントになるような本ではありました。
バンドジャーナルに
連
載してる人ですか。
はい、
なんかね、顧問の先生のお悩み相談みたいな。
そう。
あ、それが一冊にまとまった本
です。
あ、迷える指導者、細越理恵としては。
そう、本当迷っちゃったから。
人の悩みにすがりたいみたいなね。
そうなんです。
あと困った時のヤフー知恵袋みたいな感じでね。
ちょっと助けてもらいましたね。
あ、そうですか。
はい。
役に立ちましたか。
立ちましたね。
ああ、そうですか。
本当に今更って思うようなタイミングで買っちゃったんですけど、
はい、
それでももう、本当にコンクール直前にこれやった方がいいよって具体的なことが載ってたので。
あ、そうですか、よかったですね。
よかったです。
それがあっての大葉様高校、
ごめんなさい、
地区大会突破、
はい、
県大会出場、
はい、
県大会どうだったんですか。
県大会どうでした。
あ、なるほど、ラジアルの世界ですよね。
でも来年へのステップにしたいなっていう気持ちですね。
してくださいよね。
これでね、まぐれで終わらないように
。そんなことを言われるとね、3年生としてはね、私たちは踏み台ですかみたいな感じになっちゃいますけど。
いや、もうね、1、2年生にいい伝統を残してほしい。
素晴らしいですね。 ぜひね、
うん、
やっぱ大事、そういう青春時代の思い出って大事ですから ね、
ね、
まあ、あのね、悔し涙を流したぜっていう思い出もね、
うん、
それはそれであの今後の糧にはなりますけどもね、
そうそうそうそう、うん、
まあいい思い出であるに越したことはないと思いますからね。
本当そうでしたよ、う
ん、お願いします。そういう意味であなたこの吹奏楽部運営便利帳なんつ
う
の、
うん、ちょっと気になりますね。
指導者必携って書いてんですからね。
例えばそれは10人もいないようなちっちゃな部でも使えるんでしょうかね。
いいんじゃ
ないですか、っていうことも気になる。
指導者だっつってんだから。
あ、そっか、
ね、私は買ったはいいけど、ああ僕指導者じゃなかったわと思ってね、うん、指導される側でしたんで僕ね。
指導者の気持ちが分かるって意味ではいいんじゃないですか。
そうなの、
うん、
定価1400円プラス税ということでね、
はい、
でこれ後で2000円であなたにねお譲りします、ね、
うん、全然意味が分かりません
であとこの問題のね、
うん、
脱どうしようバンド大作戦ね。
もうね、喉から手が出るほど欲しいですけど、なんか開くのに勇気がいる。
目指せ吹奏楽コンクール、今日からできる54の方法、
54もあるんだ。
そうです。そして今日から使える練習用ワークシート付きというね、恐ろしい本があるもんですね。まあちょっとなんかね賛否両論ありそうな気もしますけども、なんかねコンクールで結果を取るのが全てなんですかみたいなね、
あ、いい
声も
そうですね、
あるっちゃあるでしょうが、まあね、うん、ただこれこうペラペラっと見てみますとね、
はい、
結構まあその金賞を狙うとかそういうのと関係なくね、
うん、
吹奏楽に携わるものとしてね、
うん、
あの心得ておくべき54の事柄が ね、
なるほどね、
書いてあると思えばいいと思います。これあの別にね同賞バンドがうんぬんじゃなくてね、
うんうんうん、
なんか全てのね、
うん、
吹奏楽人間に読んでいただきたい感じです。
良い吹奏楽人間になれそうな
そうですね
ことってことですね、うん。
ただねこれ紹介しようかなと思いましたけど、なんか真面目な話になってもねこの番組らしくないんで、これは今日はあの置いておきます。
はい、
はい、後でもうちょっとこなれてね面白おかしく料理できそうになったら紹介しますんでね。
まだちょっと素材が手ごわいと。
そうですね、
はい。
あとねこの吹奏楽部あるあるはね、これなんか今なんか2冊目も出てるようですけどもね。
すごいですね。
うん、これね漫画もね面白くてね、
へえ、
うん、やっぱりねあの共感、そうなのっていうのもありますけど、
うん、
あるあるっていうのも結構載ってるんでね。
あ、そうなんだ。
表紙からなんかね面白いですね
引きが強いですね。
指揮者とオーボエ奏者のねなんか争いみたいなね指揮棒止まってんだろうって指揮者が言ってね、俺のソロの前で止めんじゃねえってね、
もう
言っているね争いの
我の強い者同士っていう
まあ僕ではありえないことですけども、ね、
そうです ね、 ね、あ、どうぞどうぞ止めてください
って止めてくれって、で次始めるときはソロの後からやってくれみたいな感じですからね僕の場合はね、うん、まあこれねちょっといろいろね面白いのあるんでね、
はい、
ご紹介後からしていきたいと思いますけど、
あら楽しみ。
まあ、その前に、まあ、この本にも載ってたんですけど、
はい、
あるあるじゃないんですけどね、
は
あ、あのブラバンと略すのか水部と略すのかみたいなのが、ね、うん、
吹奏楽部を
そうそう載っててね、うん、これね、あ、なるほどねと、
うん、
あなたなんて略しました。
略さなかったんですよね。
吹奏楽部ですか。
吹奏楽部って言ってました。
それはご苦労さんですね。
そんなに
言いにくくないですか吹奏楽部って。なんか
で、あのおじさんとか、なんだ、
はい、
年齢層が上の先生が、やたらブラバンブラバンって、野球応援の時とかにも、ブラバンこっちとかって言ってくるので、うん、ブラバンってもう呼ぶんだなってことは分かってました。
でもそれがブラスバンドの略であるなんてのは知らなかったとか、そういう、まさかの展開じゃないですよね。
知ってましたけど、
ね、
なんか分かんないんですけど、ブラバンっていうのちょっと恥ずかしくて、なんと
なく。なんで恥ずかしい。
だっておじ、おじさんが使う言葉だなっていうイメージ。
あんたこの番組じゃ今、おじさんが使う言葉、なんか毎週毎週酒場されてると思ってやってんじゃないだろうな。
いやでも、番組名だからしょうがないじゃないですか。
しょうがないと思って言ってるわけね。ああ、そっか。わかった。君のね、なんか今本心を見たよね。びっくりしました。
いや、当時ね、中学生とかの時の感覚だと、ブラバンテって思ってましたね。
あ、ブラバンっていうのはおっさんであると。
なんとなくね。
まあ、この本によりますとね、30代以上がブラバンと略すと。吹奏楽部をね。で、10代、20代は水部と。
水部とも呼んでなかったから、ちょうど狭間ぐらいなんですかね、うん、私の時って
30代以上では水部という呼称すら知らない人も多いと。私はこの口でしたからね、
知らない。
この番組に高校生とかが来るようになってね、水部って言ってんのを聞いてね、何言ってんだ、うん、こいつらみたいなね、
うん、
何水部ってって思ったらね、意外と普通に使われているっていうね、愕然とした覚えがありますけどね。水部なんて略し方はもう考えたこともなかったですけどね。従いましてね、この番組も来週から水部っていう
語呂悪いですね。
中高生があんま出てこないのはおっさんくせ番組だと思ってるってことですか。じゃあタイトルから、
そんなことはないと思いますけど。
そういうわけじゃないですか。現にパーソナリティがおっさんであるということですか。
冗談じゃないですか。でも思うんですけど、はい、結構出てくれてるじゃないですか。
あ、まあ、そうだよな、
出てくれてる子にね、申し訳ない。
そうだな、
うん、
番組のタイトルは変えません。
はい、
はい、じゃあの後半でねあるあるのね面白いのちょっとね
はい
ピックアップしましょう。
はい、ブラボ
ー、吹奏楽部あるあるです。いろいろありますけども、
はい、
まずこれですか。演奏中自分の吹いている音が必要なのか不安になることがあるって、これはあるある、
これね
じゃないですか。
多分中低音とかね、
主線を担当してない楽器なんかがね、
うんうん
ね、あのハーモニーとかさ、ね、
うんうんうん、
そういうのやってるパートなんか顕著かもしれませんね。
うっかり吹いてなかった時に何事もなく先生にスルーされて次に行った時とか ね、
あとね、そもそもその音量がやっぱ大きくない楽器とかもねありますからね。
何でしょう、ファゴットとか。
そうですね、埋もれちゃうって言ったら失礼になっちゃうのかしらね。でもそんな感じのね、
いるといないとでは違うはずなんですけど流されちゃうっていうのはありますよね。
だって僕なんかトロンボーンはね、まあ、そこそこ大きい音出ますが、
はい、
やっぱりね録音を聞いた時にね、
うん、
いやいや聞こえてねえんじゃねえのみたいなね。
バストロバリバリとトップのパーンっていうのは聞こえても、うんね、セカンドあたりこれ本当にいるみたいなね。
でも何にも特に合奏中言われなかったしみたいなね。
あとあれ、対戦率とかで、うん、テナーサックスとユーフォニウムが一緒にやってたりするときに、
はい、
テナーサックばっかり怒られるの。
そうなね、
ユーフォも実は一緒なのにみたいな。
褒められるのもね
テナーサックなの、
ね、僕もねユーフォニウム吹いてた時ありますからね、
うん、不毛なのね、
すごくね分かります、みたいなね
僕はみたいな
私も吹いてるんですけどみたいなね、
うん、切ない。なのでもう最初から先生はユーフォに注目って思っててほしいですね。そういうところは
もうちょっとなんかね、うん、やっぱ全員がね自分たちは必要なんだと思えるようなね、
そう
配慮はね、やっぱそこで忘れられちゃうとさ本当なんか自分っていらねえんだなっていう感じになっちゃうからね。
一気にモチベーション下がりますからね、
うん、そこはやっぱ気をつけていただきたいですよね、
うん、
そういう意味ではやっぱそういう経験のある人がね指揮者になるとね、
あいいかもしれない、
いいのかもしれませんよ。
だってあるあるに登ってくるぐらいそういう思いしてる人がいたってことでしょ。
多いってことですよ、これはね本に乗るぐらいですからね。
だからトランペットとかクラリネットの人なんかは別にそうなのって感じなんでしょうけど、
わからない世界ですよこれはね、
うん
うん、陰でね泣いているプレイヤーが結構いるんだぞと
散々吹いてるのに ね、
これはいいですよなかなかね、
いいです
ね、
なんか嬉しくなりますねこういうのね。
そうですね、あとね、
はい何
楽器は得意だが歌には自信がない。これね困ったことにね私逆なんですよね。
それ困っちゃいますね
私はね吹奏楽部とかでね、まあ、今も現にトロンボン吹いてますが、
はい、
僕は歌は得意だが楽器には自信がないっていう口なんでね、どうしたらいいと思いますか。やめた方がいいですかね
歌うまいのに楽器との間に一体どんな圧力がみたいな。
やっぱね歌はほらもう自分の体で完結してるわけでしょ、
ええ
ね、僕がこうだと思ってはーって言ったらもうその、ね、音が出るわけだよ。
そうですね、
でも楽器はワンクッションあるわけだよね、出力までの間に ね、
ね
楽器というね、
うん、
でトロンボンなんかスライドでさな、
はい
ね、で狙ったところでね、
うん、
自分は狙った音出してるつもりでも、
うん、
全然、ね、なんか音程が違うみたいなさ、
片付けちゃっていいですか。
片付けてください。
練習だと思いますね。
そうなんですか、
楽器の練習をすることでワンクッションの厚みがどんどん薄くなってくるんですよ。
二十何年やってても一向に厚みが縮まらないのはどうしたらいいんですかね。縮まってんでしょうかこれでも、
ちょっとあまり掘らないでおきましょうここはね。
そうね、うん、このままいきますとね僕吹奏楽を引退することになりそうですからね
悲しくなっちゃう。
今日番組の最後にね今までありがとうっていうことになっちゃいますから
癒しのグダグダトークなんでしょ。
いけない、
全然癒せてないですよ。
癒せてないですよ、うん、本当に僕もご先祖と一緒になんかあのように帰ってきたくなっちゃいますからね。
ダメダメ、
うん、ダメ違いますね。
はい、
あいいですねこれね。
何ですか。
銀色の楽器が羨ましい。
あまたね自分の自信あるとこ持ってきたでしょう。
私の楽器が銀色なんですよね。
羨ましい、ちょっと憧れますよね。
いいでしょ、うんね、もう本当僕の中ではもうイギリスのね王族みたいなイメージありますんで、ね、
あ楽器に
銀色の金管楽器って言った
ら、ね、何その擬人法
もうイギリス王室みたいな感じ、ね、
そうですか。
ロイヤルファミリーの一員ですけどみたいなね。
じゃあ金の楽器は何なんですか。
庶民ですよね。
おー
いやいや庶民って言っても、
うん、
いい意味で
何それ便利 でも金と銀で音色違うじゃないですか
って言いますね。僕分かりませんけども
だから羨ましさだけで銀にするのもいかがなものかっていうのも、ね、
僕は完全にあの憧れ、見た目のね、あのかっこよさ、自分がこれは素敵っていうね、
まあモチベーションがそれで上がるんだったらいいことですけど、
は
い、
しかもベルの内側は金色ですからかっこいい、
かっこいい。
はい、次。
はい。
ケースにはいつ入れたのかわからない乾燥剤が何個も入っている。
これ何？
あ、これなしなしですか、リエチン的には。
私なしなしですね。
これミュンちゃん的にはあるあるですね。僕高校の時のね、あの学校の楽器使ってましたけど、はい、入ってましたよ。いつ入れたのかわからない乾燥剤が確かにね、3個ぐらいは入ってました。
だからいつ入れたのかわかんないんだったら。もう乾燥させれてないですよ、それきっと。
いや、まあね、その効果はどうでもいいんですよ。要はその乾燥剤が何個も入っているっていうね、なぜか入ってるっていうのが、これがあるあるなわけでね。
七不思議的な。
これ僕はもうドンピシャでしたね。入ってましたもん。本当に乾燥剤。
なんで？
なんでか分かんないけど、最初から入ってるから、
はい、
捨てちゃまずいのかしらと思ってずっと入れっぱなしでね。あの、次の台に。
脈々と受け継がれる。
受け継がれましたからね。
意味のない乾燥剤。
きっとそうやって受け継がれてったんだろうなっていうね。
一回も見たことないですね。
あ、そうですか。なんかね、やっぱりほら缶の中にね水分が残ってたりするのを何とかしたかったんじゃないんですか。最初に入れた人は。
そういうことなのかな。
乾燥させたかったんでしょう。
そうなんですかね。
ね、一個入れといたけども、これの効果のがちょっともう疑問であるということでね、二個にしてやれみたいなね、三個にしてやれなんてやってるうちにね、月日は流れみたいなね。
不思議ですね。
僕はそのままね、そのまま、あの次の台に引き渡しましたけどね。
そうなんだ。
なしなしでしたか。
不思議です、それ。
これちょっとね、残念ですね。
アンケート取りたいぐらいですね。
取りたいですね。入ってたっていう方ちょっとね、教えてほしいですけどね。
教えてほしい、
あとはね、アルメニアンダンスはよく知っているが曲ですね、
はいはい、
アルメニアがどこにあるか知らないなるほどね、
ごめんなさい
あとね、コパカバーナは大好きだがやはりどこにあるのか知らない、まあ、これどこにあるのかっていう以前に僕はあ、コパカバーナって地名なんですかっていう、
そう、私もてっきりねコパカバーナってなんか女の人の名前かなんかなのかと思ってました
よ。あ、そうなの。僕はなんかね、陽気なおバカさんかなんかなのかとね思ってましたけどね
それ雰囲気でしょあ、まあ私も雰囲気ですけど、あれでもね、歌詞調べてみたら結構えぐいですけど。
なんですか、えぐいとか、まあ、なんかそういうね。もうちょっと放送に適した表現をしてくださいよ。なんですか、えぐいって。
まあでもね、ちょっとこれあるあるっていうか、トリビアになってきますね。
何でしたっけ、これね、コパカバーナはどこにあるんでしたっけ、ブラジルのリオデジャネイロにある有名な海岸なんですって。
まあ、ご陽気っちゃご陽気ですね。
ね、ね、ね、ね、なんとかその、おバカちゃんの感じ合ってるかもしれない。なんていう。
おバカちゃんは放送に適してるの？
おバカちゃんですからいいんじゃないですか。
ちゃんついてるから。
かわいいから。これね、いいですね、勉強になりましたね、
うん。
はい。あとはね、トランペット吹きの休日っていう曲あるよね。はい、これトランペット吹きにとって休日ではないっていうあるあるがね。
そうですね。
あとまあ最後ですけど。
はい。
演奏直前指揮者が口パクで何かを語りかけてくるっていうね。これありますよね。
これね、
本番前でもステージ出てますから、
はい、
あの具体的にね、あの声に出して言うことができないという状況でね、
コンクールとかでよく ね、
何かを語りかける指揮者ね、
で受け取るこっちは分からないけども、まあ、分かったふりをしてなんとなくうなずいてみ
る、そうそう笑顔でうなずくみたいなね、
なんとなくうんうんってしてみますね、は
い、どうですか、バンドの指揮もされる細越理恵さんにおきましてやっぱりね、ニタッとした顔でなんか口パクで何か言うんですか。
どうだったかな、何も言わなかったですね。曲の途中で言いたいことは出てくるんですよ、
はい、
もっととか、
うん、
早いよとか、
うん、
始まる前に言いたいことって特にないんですよね、袖で散々言ってるから。
だから口パクでなんか適当なこと言っときゃいいんですよ。
で不思議な顔させればいいんですか。
そうそう、口パクでね、あえいうえおあおとかねやっときゃいいんですよ。
でもやっぱり緊張ほぐしてあげたいなっていう気持ちはあるので、ニコニコして立ってるようにはしてますけど。
次じゃあね、口パクで意味のないことを言ってるのちょっとやってみてください。
あ、もう全然関係ないことね。
そうそう、全然関係ないことね、
うん、なんだろう、楽しい
楽しみにしています。
はい、じゃあそんな感じで今週は癒しのグダグダトークをお送りしました